FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。どうぞ。
定時制高校に通う刹那です。お久しぶりです。よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。そしてなんと本日から新メンバーが増えます、はい、やったー、パチパチパチパチ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。というわけで自己紹介お願いします。
はい、通信制高校に通ってる玉木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。私らは玉ちゃんって呼びます。
はい、お願いします。
はい、玉ちゃんよろしくお願いします。というわけで今回はこの3人でお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
10代の扉。
さてさてさてさて、ようこそいらっしゃいました、たまちゃん。
はい、
これから盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
お願いします。不慣れなので引っ張っていただけてください。
いや、もうすでに慣れてる感じが出てるけど、
圧倒的慣れ感の塊みたいな。緊張を感じさせない感じですけど、
めっちゃ今バクバクしました。急に
急に
急に来た。
急に来ましたか。
急に来ました。
いや、そんなもんですよ最初は。
いや、今でもいつもとメンバーが大幅に違うから、僕も今だいぶ
そうだね。男の子がいないって珍しい。
ほんまや、
いつもなのよ、ね、いつも逆なのに。
そうそうそう、私がぼっち、あの女の子ぼっちでやってたのが女の子2人で、しかも今回に至っては男子が1人という、すごい 逆比率で お送りしております。いやー、すごいですね。というわけで今回は、玉木ちゃんの自己紹介とか、はい、うんうん、私らが聞きたいこととかを何だりかんだり言っていこうと思います。
はい、
はい
はい、じゃあ、あのもう一度になっちゃうんですけど、あの軽く自己紹介してもらえますかね。趣味とかも交えつつ、うんう
ん、はい、定時制じゃない通信制高校に通ってます。
ちょっとつられたね。
ちょっと玉木と言います。趣味は音楽がすごく好きで、ライブに行ったり家でピアノを弾いたり、なんじゃかんじゃいろいろしてます。あと何言えばいい？
この番組で何か伝えていきたいこととかあったりします？
なんだろうな急にもう何も考えんときたから、
さすがにそれは考えとか
ね。
まあ、どんなね、うんうんうん、その例えば私だったら、うん、その例えばマイノリティの人たちの意見を発信したいからこの番組をしてますみたいなことがあるんだけど、そういうのとかはなんかある？
うん、なんか自分の意見言うのがすごい苦手な人なんで、なんかちょっとでも自分のことを、ね、他の人に言うっていうのにね、慣れていったりとか、
うん、あの自分の、ね、意見をね、はい、どんどん、ね、前に行きつつ、
はい、
他の人の意見も広めれたらなって感じですかね。
はい、そんな感じです。
あの日常生活でよくたまちゃんと遊んだりするんですけど、うんうんうん、あの自己主張の塊な気がするのは気のせいなのかな。
そうなんですか。
そうだよ。
まあ、でもいや、慣れてる人と慣れてない人とでは
公共の電波に乗せてっていうのがまたちょっとね違った感じはするかもしれないね。うんうん、まあ、自分の好きなことを好きって言える人なので、
うん、
はい、はい、そこはとても強みだと思います。はい、というわけで、なんかたまちゃんに聞きたいことある？せつなくんは。
僕はそうだな、うん、今までの、
はい、
まあ、あの、まあ、結構、まあ、このメンバー、まあ、今いないですけど、
はいはいはい、
元ひろくんもりょうくんも、うん、まあ、なんですけど、まあ、今まで まあ、なんだろうな、そのさっきペタイムさんが言ってたマイノリティだとかマジョリティだとか、はいはい、そういうのを感じた場面とかそういうのじゃないですけど、はい、あのいろんな、なんだろう、自分の中での分岐点っていうか、はいはい、そんな、まあ、表現の仕方わかんないですけど、はい、そういう人生経験みたいな、そういうのがあれば。
今通信制高校に通ってるって言ったんですけど、うん、1年生今高2なんですけど、うん、1年の時は全日制の学校に行ってて、
あ、
でそこで1年いて思ったのが、すごい、なんていうんやろ、先生から受ける、うん、もう全部受け身でやってるようなところが強くて、
うん、
もうすごい進学校をやって、もう大学に行け、受験をしろみたいな、うん、そういう感じだったんで、で私は進路的にはそんな受験とかじゃなくて、うん、専門学校に行こうかなみたいな感じだったんで、うん、それがすごい、なんやろ、自分の思ってるところとは違うところが多くて、なんかそれで、うーん、自由に学校生活に馴染めないというか、そういうのがあったんで、今通信制に変えてみようかって言って2年生になって変えた感じなんで。
なるほど、
はい。
まあ、そのなんだろう、全日制とはちょっと合わなかったっていうか、うんうん、その
まあ、そもそも進学校だったっていうのが大きいかな。
そうですね、
そうだね、はい、入ってから夢がね
できちゃったので、
うん、何になりたいんだっけ。
音響系のライブのコンサートスタッフみたいな感じのことをやりたくて。
なるほどなるほど、
はい、それが入学式の次の日にライブに行って、うん、固まってしまって。
あ、なるほど。
ちょっと遅かったみたいな。
ちょっと遅かったね。そうなんですよ。もうちょい前だったら。
ほんまにね。それは思いましたね。
まあ、通信制でね、いろんなことを、多分ね、夢が定まってて、それが大学系統じゃなかったりする人っていうのは、
うん、
通信制には向いてるんだろうなと思って。うんうん、
自分のやりたいことを積極的にいいやんって言ってくれる学校なんで、今行ってるところは。
そうやね、
それがすごく
いいところかなと。それがね、通信制のいいところだよね、う
ん
う
ん、自由にやりなって言ってくれるんで。
そうそうそう、もうどうしてもやっぱり全日制とかもう進学校とかになっちゃうと、うん、もうまとめてになっちゃうから、
うんうんうん、
やっぱりもう、なんだろう、進学率とかなんだろうか、うんうんうん、なんかそういうのも気にしてくるだろうし。
そうです、
だからもう自分の夢を目指すのであれば、本当に、うんうん、通信制はいいのかもしれないですね、うん、
そうだね、う
ん、で今お話ししてて思ったんですけど、全然自分の意見めっちゃはっきり言って、
めっちゃはっきり言うでしょ。
しかもむちゃくちゃ聞きやすいし、目見て話してくれるし、なんかもうなんか自分のなんか未熟さを痛感したみたいな。
そう、少人数ならなんとかなるんですけど、うん、そう、クラスとかでっかい集団になるとすごい引っ込む人なんで。
ああ、僕も、うん、自分と一緒かもしれないですけど、
うん、少人数っていいねってことですね。
うん、
やっぱりその伝える相手がはっきりして、いやでも、うん、ラジオで喋っている以上少人数じゃないですからね、聞いてる人たち。
本当だ。
でも場面がね、
場面、今いる、今現時点でいるのがね、
うん、
少ないから、まあ、そこは、まあ、喋りやすいんだったらそれはそれでいいのかなと思いますね、
うん、
あ、じゃあ私からなんか聞いといた方がいいのかな、これは。何聞こう、どうしよう、
大体知ってることが多い。
そうそうそう、うん、そう、私とね、たまちゃんはね、
いつからだ、
小学校
5年生ぐらいか。
そうそうそう、うん、なんか合唱にね、うんうん、一緒に入ってたから、は
いはい、もうそんな長いんやね。
そうそう、思ったより長い、びっくりしたもん。
その前から習い事でちょっと一緒になったりとか、そういうこともあって、
この子ねめっちゃねピアノうまいのよ。
なことないですよ。
もう手短すぎて、僕あれなんですよ、ピアノ弾けないんですよ。
友達語りが始まってしまう。
脱線してしまう。
脱線してしまう。あ、そうだ、多分ね、視聴者の皆さんは多分一番気になってるのは、この番組ってその、まあ、発達障害とか、うん、そのなんだろう、あとは、不登校とか、
うん、
っていう子が、まあ、大多数だったんですけど、うん、そういうのってあるのかなって気になってる人多いと思うんですね、
うん、
そういうのあったりする。
全日制の高校行ってた時代は普通に毎日通ってて、最終日までちゃんと学校には行ってたりとか、
うん、
それは小学校から高校まで変わらなかったんですけど、 なんやろ、最初にあった MC で一緒にあった学級崩壊みたいなことには一回経験があって、
うん、そうだったの、うん、
そういつやったかな、小5、6年ぐらいの時かな、う
ん、あ本当に、うんうん、
なんやろ、そこまですごい普通やった男子がいきなり凶暴になって、
あ何が起きたんだ
まあでも変わってくる時期っていうのもあるし、ね、
なんかお世話になって、まあね、なんか頑張っておざいてた先生が違う学校に行っちゃって、うん、でそれでもわーって言って、
あ
まああの多分先生の合う合わないもあるけれども、うん、それがね、あの急に合わない先生になると環境の変化についていけなかったりすると、うんうんうん、あ
なるんですよね。
年が年やからそういう荒れちゃうしね、
衝動思春期とか反抗期とかにぶつかるんだな、うん、これが大変だな。
慣れてる環境やったら落ち着くけど、やっぱり慣れない人、慣れない、まあ、環境になっちゃうとっていう、うんうん、どうしてもパニックになっちゃうところもあるんでしょうし、
うん、教室の対角線でキャッチボールが始まったりとかする。
対角線でキャッチボール
対角線、ああの例えば真ん中で本読んでる子がいたら、うん、頭の上をヒューヒューって
ウェイウェイって言いながら
それは授業中に、
授業中もあったし、休み時間とか
大変だな、
ガラス割れたりとか、日常茶飯事でしたし、
大変だなそれは、うん、そうだったんだ、ま、これはクラッシン発見だ、ま、た
あ
本当に、うん、
そんなこともありました。
あ本当びっくりしたわ、はい、これ個人的には一番びっくりしたわ経験してた、何もないと思ってたって思って、
意外と、
まあ、へえ、
端っこで傍観してる人やったんですけど、
うん、なるほどね、
うん、一番もう安定かもしれないですね。
そうですね、うん、
こうね、あまり関わりすぎず関わるっていうのはね、
うんうんうん、
できるといいなと、
うん、
できると一番いいポジションに行けるのかなと思ったりいたしますというわけで今回はここまで。
はい、
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお持ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルまでお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、ファックスは0773-77-0124、FM マイズル10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。というわけで10代の扉、次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。